青柳ゆきのライフスタイルセラピー。こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。ライフスタイルセラピー、今週も引き続き植物療法士フェムティストの森田敦子さんをゲストにお送りいたします。敦子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう敦子さんのこの日々の生活でこう現れやすい不調について、こう敦子さんとお話ししていきたいと思うんですけども、
はい、
今回ベストオブ自然薬の新刊の中でも、本当これ全部ねご紹介したいんですけども、さまざまなこの現代不調みたいなところで、やっぱり今本当スマホを見て、もうやっぱり目ね、すごく疲れてると思うんですよね。
そうですよね。
で、目の養生っていうのをちょっと教えていただければなと思うんですけれども、
はい、
そもそももう敦子さん目はすごいこだわりがあるんですよね。
目こだわりあります。
そして敦子さんは目がいい。
いいです、
ね、
だって
こだわってるもん。
自慢して
ください。
そうなの。だから目はね、私40半ばの出産だったから、あの子供がね小学校行った時にはあのこういう学校はもうやってたんだけれども、小学生にその目の体操っていうのは朝必ずやるんだって。
へえ、それいい学校ですね。
でもね、私もやってたのよ小学校の時。もううんと昔に、
はい、
50年ぐらい前、
はい、
怖いよね。でだから目の体操をするってことは子供たちは勉強をするわけでしょ、はい、でスポーツもそうだから、その目っていうものをそのいかに大事にするかっていうのは大切 でその目の養生ってことは今回ベストオブ自然薬の中にはしっかり書いたんですよ。
書いてますよね。しかもなんか、うん、ちょっと皆さん知らないハーブもあるかもしれないぐらいですよね。
そうなんです、うんうん、その中でもね、一つは血明子っていう、
ね、血明子ってなんかもしかしたらね、あのアーティストでねいらっしゃるから聞いたこともあるかもしれないですけれども、
でもこのエビス草っていう名前でね、
はい、
うん、エビスのエビス、エビス草っていうその種からできている、これは実はその粘液の分泌をこう促してくれて、
はい、
でやっぱり目は粘液でしょ、粘膜で、そして常に涙が出て異物を外へ出すだけじゃなくて、目が乾燥しないようにとか、それからその目の角膜が傷つかないように、こういう粘液や粘膜の働きをも活性させてくれる血明子って植物はすごくいいの。どうやっていいのかっていうのは書いてあるから読んでほしいな。
はい、血明子まずいいんです ね、
うん、
ね、もしかしたらその目の健康維持にいいんだってことを初めてね、
うん、
知った方もいらっしゃいますけども、とにかく粘液の分泌にいいんですね。
そうなんです、うん、
そしてあと何を足せばいいんでしょうか。
血明子にもう一つ足してあげるといいのは、これは途中とか菊花っていうのがあるんですけど、今日は菊花、菊の花をせっかくだからご紹介しようかな。
はい、菊花、
はい、菊花、はい、って菊の花ね。で特に新潟とか愛知県の豊橋も有名なので、あの食べることができる食用菊っていうのがあるんですよ、
はいはい、
で日本ってどうしてもこうお刺身のつまかなんかに置かれちゃうんだけど。
あ、そうですよね、飾りとして あのね、皆さん見たことあると思いますけど、はい、
あれはもったいなくて、で菊の花びらを取ってちょっとこうおひたしにしてあげるといいの。お酢と少しこう甘みの天才糖とかで、でこの菊花の中 あのポリフェノール、クロロゲン酸とかね、キナ酸とかいろんな成分が入っていて、
はい、
でこの菊花という花も実は非常に目の養生にいいのね。
眼精疲労にいいんですね。
そうで9月9日は菊の節句って言われてるじゃない。
そうですよね、
うん、くくり姫の、うん、でその菊の節句ってよく言われる時には、菊ご飯を作ってあげたり、菊の花びらのおすましとか、うん、今言うとおひたしとか、うん、やっぱりその時だけを取るんじゃなくて、その乾燥させたものを菊花って言って、菊の花と書いて、これ漢方なんですよ、
はい、そうなんですよね、うん、
だからあの本当にその漢方として菊花っていうのが売られているから、
はい、
今のは生で食べるっていう話をちょっとしたんだけれども、はい、本当にその目の養生にいいのは、この乾燥させた菊花というもののお茶を飲んであげるといいと。
じゃあ今あれですね、現代人常に飲んでもいいぐらいですね、こんなに、ね、目を酷使してるから。
そうで今携帯でいろいろと酷使してるでしょ、昔に比べると、
はい、
だからやはりそのこの目にいい血明子とかね、菊花って、うん、漢方のところで手に入るから、さっと買ってきておいて、ちょっと煮出してあげて、でお茶として飲むっていうのはすごくいいと思うよ。
もう今ね、血明子途中気化という3つ、もう最強なんですね、この3つがね。
最強です。
あの途中と気化は飲んだことあるんですけど、血明子ってどんな味がするんですか？
味があんまりないですね。
味はないんだ。
種だから、エビス草の種で、あのなんかこう細い、なんていうかな、こう細いエンドウ豆みたいな感じで、乾燥してくるとそこから黒い種がパラパラって落ちてきて、うちの母は育ててるんですよ。でそれがパラパラと出てくるとちょっと硬い小さな種みたいになってるんだけれども、これ血明子って言って、
それがお茶とかでね、でも売られてますもんね。
そうなの。でそれをあのちょっと硬みだから、あの薬草っていうのは乾燥させることが大事なんですよ、ある程度ね、生よりも。で生の成分と乾燥した成分はちょっと違うので、
違うんですね、
でその血明子を取る時なんかには、その細胞壁から、植物 の細胞って細胞壁って壁があるんですよ。人間の細胞って壁がないんですけどね、でそこをちゃんと解いてエキスを出させなきゃいけないから、血明子を取る時はちょっとね、15分とか20分とかね、少しこう長めに煎じてあげた方がいい。
煎じの仕方も少しちょっとハーブによって違うんですね。
そう、
もう手軽だったらティーバッグとかでもいいけれども、やっぱり煎じると全然違いますもんね。
全然違うね。
そうですよね、取るね、現代病のこの目の眼精疲労には血明子、途中気化がいいんですよね。
そうです。で
次にあの、春ね、あの花粉症にすごい辛い人たちもいっぱい、もうこれこそ現代病だと思うんですけど、ただまあね、今秋の花粉もありますけれども、この花粉症に、であの春の花粉にってこう秋からずっと冬にかけて取っておくのがいいんですよね。
そうなんです、
ね、急に取るじゃなくて、ね、少し早めからね、早めにね。だから皆さんにこの花粉症のあのにいい、もう敦子さんがベストオブだよって思うのはどれか教えていただけますでしょうか。
これはね、あのエキナセア、そしてエキナセアだけじゃなくて、エキナセアとエルダーフラワーというハーブを足してあげること。
エキナセアはね、風邪に効くとか、それこそね、あの聞きますけど、それもがいいんですね。
それとそうなんですよ。
エルダーフラワーってね、あのよく甘いシロップとかで見ますけど、
エルダーフラワーってもうシロップになってたり、甘いこう飲み物になってたりするんだけれども、その中に含まれているあのプラボノイド系の植物、ポリフェノールって言ったって6000種類以上あって、でその中のフラボノイド類も相当たくさんあるんだけれども、このエルダーフラワーの中に含まれるフラボノイド配糖体とエキナセアの中に含まれている成分がやっぱり相乗効果、飲み合わせとしては最高なの、合わせると。
へー、いいですね。またこの1対1が10になるっていう、
そうですそうです
ものですね、
やっぱり人間の体って食べ物もハーブもそうなんだけど、一種類一種類取るんじゃなくって、あの合わせてあげることで、あのその吸収率が良くなったり、その成分が体の中で活性するんだけれども、それでもやっぱり相性がいいものをね、取ってあげるのと、共にそれがあのお互いをサポートし合ってっていうものの方がお得じゃない？
そうですね、それがあのこの花粉症にはエキナセアとエルダーフラワー、あともう一つあるとすれば、
そうしたらもうネトルですね。
ネトルはね、あのハーブご存知の方はよくご存知かと思いますけど、こう血液浄化みたいなのがあるんですよね。
ありますね、ネトルはあのよく皆さん、まあ、西洋イラクサっていうんですけれども、あの排出とかね、デトックスっていうイメージが強いみたい、ハーブのこと勉強している人には、なんだけど、これはあの体がその免疫力が落ちている時のビタミン A、B、P、K、D と、そして葉酸とか、まあ、ミネラルものすごい豊富なのね、なのでネトルというものがこの花粉症のためのエキナセアと、それからその今お話ししたエルダーフラワーにプラスしてあげると、1対1たす1が30ぐらいになるすごい組み合わせ。
それはだからハーブのね、あの森田さんの、あのルボアエクラでもそうですけども、こうエキナセアとエルダーフラワーとネトルを1対1ずつ入れてくださいみたいに言ったら、もう最強の花粉症への予防になるってことですね。
なります、なります。もうぜひねエクラに来てほしいんですけれども、 でもそのエクラに来てね、こうブレンドしてもらう前に、できればベストブチゼン薬の花粉症というところを見てもらって、
そうですね、
あ、そうなんだ、あ、だから出してあげるといいんだなんていうのを、まあね、ちょっとこう知識としてつけてきてくれると楽しいと思う。
ね、
あ、そうか、これがネトルなんだとかね。
わかります。ただいいよと思って飲む体に。に入れるものよりもこうだからいいんだと思って知識があって飲む方が本当に体も理解する、理解が深まってる感じがしますもんね、
う
ん、
そうなの、うん、でやっぱりそこまで腹に落ちるとその花粉症ってなるものじゃあ薬飲めばいいやじゃなくて、やっぱり家族がいたりその周りに友人たちがいて、みんなこうグズグズしたり辛い思いしてたりするじゃない。でもちろん抗原抗体反応っていうのはあるけれども、あの次の年予防しとくだけでちょっとこう軽くなったりすることもあるのね。
そうですよね、うん、だからこの今花粉症がひどいなと思う人はこのちょっと早めにねこのハーブティーを飲み始めればいいですよね、
うん、そう、うん、春の花粉症と秋の花粉症って、うん、その花粉の種類違うじゃない、うん、だけどね植物だってねもういっぱいいっぱい種の保存をしたいから、うん、もうブワーと花粉を吹き飛ばすわけじゃない。
そうですね、う
ん、その木々たちの、うん、いわゆる理由があるわけじゃん、うん、それをなんか悪者にしちゃいけないよね。だからこそその私たちがその自然と共に生きるって考えれば共生だから、うん、その前に少し予防をしといてあげるってことさえしてあげれれば緩和されるわけだから、
うん、そうですね、うん、この今回ねあのじゃあ目の養生と花粉症というね現代病にいろいろ敦子さん教えていただいたけれども、はい、またぜひねこのベストオブ自然薬もね詳しく書いてありますので、はい、ご覧になってください、
はい、
敦子さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでのお相手は青柳ゆきと
森田敦子でした。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。